ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日はですね、寿命と病気ということで、いや、実は、ここに東大の河野先生の太陽から放出される素粒子の割合を示したグラフがありまして、これを見ながらですね、いやー、人間の体っていうのはさらに微妙なもんだなと思ってたわけですよ。太陽の光に当たれば、皮膚がんが増える。しかし太陽の光に当たらなければ、癌にかかって、まあ、命を落とすこともある。かつてイギリスがオーストラリアを植民地にした時に、イギリス人の肌の色っていうのは、イギリスの太陽の光に合ってるので、イギリスの囚人をオーストラリアに護送したら、護送されたオーストラリアの囚人の皮膚癌は、本国に住んでいるイギリス人に対して27倍になったという報告書っていうか論文を一回読んだことがあります。まあ、ある意味じゃ当然で、白人はなぜ白いかっていうと太陽の光の少ないところに住んでるからなんですね。黄色人種はなぜ黄色いかっていうと、ちょうど日本ぐらいですと、日本人ぐらいの肌の色がちょうどいいんですね。メラニンで防御しますから。それからアフリカぐらいの非常に太陽の光が強いところは、まあ黒人になるっていうことで、人種差別なんていうのは本当にくだらないことで、単に太陽の光のことを言ってるに過ぎないわけですね。まあそういうものを人間の差別として感じるっていうのは、私は白人っていうのはすごく下品なっていうか、愚劣な民族だなと思いますけどね。まあそれはちょっと今日の話題じゃないんですが、実は人間の健康っていうのを考えるときに、人間は清潔なところでは生きていけないというのはもう確かなんですね。ですから最近発がん物質を避けるという動きが非常にあるんですけども、それは非常に危険ですね。まあここに、がんの死亡数の統計を書きました。これはまあ国立がんセンターのデータから取ったと思ってるんですけども、まあがんで亡くなる人が一番多いのは今肺がんですね。肺がんがもう10万人に達しようとしております。最近問題になってる大腸がんですね。まあこれも、まあ6万人程度に伸びております。これはまあ、この統計はだいたい2015年ぐらいなんで、まあ2022年なんでですね、もうちょっと新しいものはグラフにしてほしいんですけど、まあその程度。それからその他には胃がんがね、これ見たらはっきりしますが、制圧に成功して、食事も改善され、また、いろんなね、胃がんの原因も分かって、だいたいこれはもう5万人ぐらいで増えてないと。それから肝臓ですかね。肝臓については、これはあれですね。多分 C 型肝炎の特効薬ができたことによって、C 型肝炎をきっかけにして、癌になるのが少なくなっただろうと思います。ちょっとこれ私調べてみますけどね。で、この肺がんがなぜ増えたかっていうのは私の考えですとですね、タバコを禁煙運動で増やしたと思います。一番増えてますね。皆さんっていうか多くの医者とかそういう方が言って、私ものすごいバッシングされましたけどね、禁煙運動ではもう僕はダイオキシンの次ぐらいにバッシングされました。今の日本はですね、本当のこと言うとバッシングされるんですよ。嘘の人が嘘で自分が金取ろうと思ってるもんですから、本当のこと言う人が腹立つんですね。 NHK は率先して嘘を言ってますからね。それでタバコを吸ったらなんで肺がんが増えると私が思ったかっていうと、まず二つあるんです。一つは大きくは、タバコの弱い発がん性っていうのは、人間に対する健康という点ではあまりよくわからないだろうと思ったのが一つと、それから、もう一つはですね、当時タバコを吸ってた人がだいたい4000万人だったんですよ。で、まあ当時ってのは当時の言い方なんですけど、1990年ぐらいですから、ここで言えば、まあ、肺がんで亡くなる方が3万人ぐらいの時なんですね。で、まあ、肺がんになられる方も入れますと、まあ、5万人とかそのぐらいだったんですね。で、4000万人が吸って、5万人とか、まあ、3万人とかいう数はですね、まあ、4000人に1人とか2000人に1人なんですよ。で、あの頃僕は、タバコを吸ったら肺がんになるっていう日本語が間違ってると思ったわけです。つまり、タバコを吸ったら肺がんになるっていうのは、タバコを吸った人の、まあ、10人に1人ぐらい肺がんにならないとですね、1000人とか2000人に1人じゃね、これは要因としてもタバコ以外にいろいろ考えられますから。まあそれをまず私は整理しました。その後ですね、さらに、これはだいぶ苦労したんですけども、タバコを吸ってる人の平均寿命と、タバコを吸ってない人の平均寿命を比較してみたら、わずかですけども、タバコを吸ってる人の方が寿命が長かったんですね。 ですから日本語で正しく言えばタバコを吸うとですね2000人に1人ぐらい肺がんになると。しかし平均としてはどういう効果かわからないけれどもタバコを吸うと平均寿命が少し長いというふうに言うべきだったんでしょうね。しかしお医者さんという立場で考えますとこれまた別なんですね。お医者さんがもう少し広い目で国民の健康のことを考えてもらいたいと私いつも思うんですが、それはですね実はタバコを吸うと悪い面といい面があるんですよ。肺がんはちょっとこれはどうだか僕タバコやめた方が増えると思ってますけど、例えば血管障害だとかまあいろいろヤニの問題だとかもしくはもっと広く言えば火災の発生原因とかねそういうのいろいろあります。したがってまあ今では医学の方は何でもかんでもタバコ吸ってるタバコが悪いタバコが悪いっていうことでそれを書けば論文になるっていうような感じなんですが、その場合はですねお医者さんの論文はですね見ますとねある時に僕がお医者さんの偉い人に私から見るとお医者さんの論文っていうのは論文として通らないようなものが多いような気がしますがいかがですかと聞いたらいやまあ人体は難しいからっていう話があって確かにそういう面があるんですけど人体が難しいから余計に慎重じゃなきゃいけないと思うんですよね。タバコによって脳内物質ドーパミンとかセロトニンの調整をやってるってことはもう医学的によく知られてますしそれによってストレスの軽減を図ってるってことも確かなんですね。じゃあストレスを軽減したらがんが増えるかったらもちろん減ります。それからストレスを軽減すればいろんな死因病気の原因が減りますね。ですからタバコというものを総合的に見た場合本当に健康に悪いのかっていうのはですね単に血管の痛み方とかそういうことだけで議論する医学っていうのはまさにまあ僕に言わせれば素人医学と言うと怒られちゃうんですけどねお前が素人じゃないかと言われちゃうんですが、実はですね人間には毒物も必要ですしストレス解消も非常に大きな意味があります。それから環境学的に言えば医学もまあ環境学をもっと勉強してほしいんですけどね、人類が長く使ったものはそれなりの必要性があるっていうのは環境学の大原則なんですね。ですから例えば一番有名なのは鎌形赤血球貧血症なんかですけども、これはマラリアの発症地域に起こるんですけどですねこれなんかはマラリアにかかるよりか鎌形赤血球貧血症の方がいい。これ遺伝病ですけどね、まあ、これはお医者さんが解明したものですけどね、そういう例はいくらでもあるんですよ。ですからタバコのようにだいたい1000年以上使われているようなものでですねそれが悪いっていうには相当の広い学問的知識がいるんですよ。単にタバコを吸ったら血管が弱ってるとかねがんの発生の原因になるとかいうそういう軽薄な医学じゃなくて、タバコの全身的な影響脳内物質の調整それからなぜ人類がタバコを必要としてきたかとそういうことも全部ね考えなきゃいけないわけですね。それから私がタバコの本を書くときに調べましたらね北の方の国の人例えばノルマン人ゲルマン人アングロサクソン人こういったサクソン人ですねこういった北方民族は比較的まあ無理やり言えばタバコと肺がんの関係が少し認められたんですがヨーロッパの白人でもフランス人ラテン系ですね南の方の民族は非常に傾向が少なかったです。それからアジア人ですね日本人とか中国人インド人、まあ、これも非常に影響が少なかったですね、まあ、こういった問題は整理が難しいんですよ。例えば社会の発展段階にもありますし栄養の問題もありますしさらに広く調べなきゃいけません。それからお医者さんの方は僕に対してね武田は肺がんを一括りにしてるけど肺がんの主な肺がんには4つの種類がある。いやよく知っております、よく知っております。そんなことをお医者さんが僕に言うんならねあなた方ちゃんとその4つのがんについて吸ってない人吸ってる人のデータちゃんと出してんのか。出してませんよ。それから環境学の基本を知ってんのかとまあそういうことをねこれがよく出てますね。それでその後これは平均寿命が増えてるからがんが増えてるんであって肺がんは抑制されてるとタバコ吸わないことによってそういう嘘のこれは論文が随分出ました。私がその論文を見てまず式がありますからその式に当てましたら式自体がおかしかったです。それしょうがないから数値的に計算しました。平均寿命の伸びに対して肺がんが伸びてる比率を毎年ごとにやりました。全然ありません。こんな図を見てもわかりますよね。年をとってがんになるがんというのはいろんながんがありますからその傾向を見たときにタバコが肺がんの原因であればこれだけ禁煙運動をやってですね平均 80% 男性の 80% がもう随分大量の、まあ、20本以上のタバコを吸ってる時代に比べると 今は 30% を切り、かつ1日のタバコの数がすごく少ないという状態になって、これはまあタバコの総数あたりで整理したらそれでいいんですけどね、もう全然合いません。まあもちろんこの前ね、私がちょっと糖尿病のことをやりましたら、傾向の比較だけじゃダメだって言ったんですけど、私はこれでいいと思うんですよ。なんでかと、私は医者、本当の専門家じゃありません。私の疑問に対して、つまりご飯を半分に減らしたら、糖尿病が、まあ、300何倍になった、35倍になったとかいうことであればね、それについての国民に対する丁寧な説明は、それは、それこそ国立研究所とか大学病院とか、そういう人たちがちゃんと説明する責任があるんですね。ちょうど地球温暖化に対して私がきちっと説明しているようなものでですね、専門家ってそれが責任ですので、まあ、私はこの寿命と病気中題をつけたのはですね、この統計の中に平均寿命よりか年取って癌になった方が入ってるってことなんですね。やはり二つ票を得るでしょうね。つまり平均寿命よりか短い寿命で亡くなる方で癌で亡くなった人。こういうものを整理するというのは非常に前向きですね。まあ、105歳で癌になってお亡くなりになった。それはまあ、確かにお亡くなりになったことはお亡くなりになったんですけども、ちょっと極端な感じがしますね。ですからこういった統計もですね、こういう統計を整理する人はよく考えていただいて、少なくとも人間は死ぬんだと。だから一応平均寿命で切ってもいいし、平均寿命プラス3年とかぐらいで切ってもいいけど、少なくともそれをやらないとですね、我々は何に気をつければいいのか、医療は何に力を入れなきゃいけないのかってことは明らかにならないと私は思っています。